FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組では仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きと活躍していらっしゃる皆様にお話を伺っています。今日は静岡市議会副議長の望月俊明さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
望月さん、とても素敵なシルバーヘアなんですが、もうキラキラこの輝いているのを見ると健康そのものって感じですね。
いや、ありがとうございます結構若い時から白髪が ありまして、非常にこう今になると皆さんこの頭を見て羨ましそうに見てますよ
かっこいいですよね。ダンディですね。
いえいえ、ありがとうございます
さあ、でもお仕事の方が静岡市議会の副議長と大変なところを担ってくださってるんですけども、もともとそういう政界にはご興味がおありだったんですか？
いや、そうではなかったんですけれどもね、はい、やっぱり学校出てきて、大学を出てきて、地元で仕事をしながらしている中においてね、やっぱ結構周りの人たちとの交流があって、また政治活動も応援するような、立場もありまして、そういうことからやっぱり街づくりは大事だなということに、感じてきたということなんでしょうね。
と言いますと、経歴としてはじゃあ、静岡に、東京の大学からですか？
そうですね、
はいはい、お戻りになって、
そうですね、
で家業をお継ぎになった？
そうですね、うちは元からの農家でありますので、農業をしながら、また地元の青年団活動等をしながら、団長だとかいろんなことをさせていただいていたわけですけれども、旧友一町ですので、明治22年に町制が施行されて、120年で閉じたんですけれども、その小さな町に生まれ、そこでいろんな活動をしている中で、町議会議員等をさせていただき、また町の議長なんかもやらせていただいて、その後、いろいろ皆さんからのご支援もいただき、町を預からせていただきました。友一町長をやったということでありますけれども、そういう中で、合併議論が、白熱してきまして、やっぱり平成合併の中で将来的に、この町を見た時に、隣に静岡市という大きな町があると、その辺の協議をしっかりとさせていただき、市民ですが、当時は町民でありますけれども、皆さんのいろんな議論がありました。賛否両論でありますけれども、その舵取りをするには大変難しいところもありましたけれども、最終的には静岡市さんにお世話になるという形で、編入合併をさせていただいたです、平成20年の、10月の31日の町を閉じて、翌11月1日の合併ということになります。
あ、じゃあその時には町をまとめてらっしゃる立場でいらした。
そうですね、
町長でいらっしゃった。
だから120年続いた町を閉じるという責任を私いただいたわけでありますけれども、そうした先人たちが作ってきた大変立派な重い町を私が閉じたわけでありますので、その責任というのは私は相当 重大だと思っております。
静岡市民である私からしますとね、その旧の静岡市から見ていても、由比町というところはとても活発に皆さんが、団体を作られて、で早くから何かとてもその独立の機運が強いというか、特別な自治体な感じがしてました。
結構狭隘な地域というか狭いところでありまして、東海道の宿駅でありますけれども、昔はどちらかというと、通過をする町だということでありますけれども、産業としても、桜エビはもちろんありますけれども、地域産業、そう派手派手しい産業もありませんし、それをなんとかしなきゃいかんということで、少しでも、観光の町のような来ていただける町にしたいということでね、先代の町長さんたちも頑張ってきて、町を作ってきたと思うんですよね。ですから派手派手しいことはないけれども、住民同士の結束力だとか、お祭りだとか、 助け合いだとか、はい、そういうものに対しては、まあ、他の地域に負けないくらいの、うん、そうした絆はあったとは思っておりますけどもね、
はい、まあ、これは素晴らしい地域だと思うんですが、じゃあその由比で、生まれそして育って、さらにその由比をまとめて、そして今や静岡市民としての由比の見方と、もう一つが静岡市議会での副議長という立場と、まあこのリーダーシップという意味ではものすごくお持ちでいらっしゃるんですね。
いやいや、そのリーダーシップは大したことはないんですけれども、ただ小さなことといえども真剣に町づくりをさせていただいたという経験はしっかり私は持っているつもりでありますので、そうしたことをもととしてですね、今の静岡市議会として議員としていろんな面で活動できるということは、私にとってかけがえのない財産だと思っております。
まあ、そういう方がやってくださっていると思うと市民としてもね、なんか安心します。
いえそんなことはないですけどね。とにかく、市民の皆様が何を考えているか、やっぱその辺をしっかりこう見極めるような形で、それが市政にこう反映できるような議員活動ができるといいなというふうに常々思っていますけれども、うん、実際にはどうなんでしょう。皆さんは評価することでありますので、こればっかりは分かりませんが、
うん、静岡市議会っていうのは望月さんからご覧になるとどんな様子でありましょうか。
はい、やっぱり議員は地元の声をしっかりこれ掴んでですね、それを少しでも市政に反映するという大きな役があると思うんですよね。はい、その一方、市長部局と議会の部局は全く別物でありまして、はい、これ二元代表制っていうんですけれども、うん、市長には提案権はありますけれども、執行をするには議会の議決をいただかないと何一つ執行できません。
好きにはできないよと。
そういううまいこう仕組みがあるんですけれども、ですからいくら市長が市民の幸せのためにこういうことをやりたいと言ったとしても、議会がそれを認めない限りはそれは1円たりとも執行できないと、それだけ議会の責任というのは重いということを、
そうですね、
もう少し議員の人たちがしっかり分かっていていただいているとは思いますけれども、はい、要は町づくりは市長がもちろんやってますけれども、それ以上に議会がやってるんだというようなことを私は言いたいですね。
独裁になってもいけませんですし、ある程度やっぱりアンカーとして大変ね、重みのある存在であるということですね。
そうですね。重要なチェック機関でありますけれどもね、チェックだけでなくね、やっぱり自分がじゃあ執行者として為政者になった時にはどうするんだというような思いを常に議員も持って、活動されることは重要かなというふうに感じますけれども、
その議会にあって今副議長というお立場なんですが、どんな日々を過ごされていらっしゃいますか。
これも大勢の皆さんのご支持をいただいてね、お前副議長やれというようなお話もいただき、とてもその器ではないんですけれども、やっぱりそうした形でご支持をいただいた以上はしっかりこれはやっていかなきゃいけないなと。で、私自民党に所属しているんですけれども、自民党の代表としてもやっぱりしっかりさすが自民党だというようなことを背中に背負っていかなければならないということで、毎日日々緊張の連続になります。それとやっぱり自民党のことだけを考えてはいけないということで、やっぱり48人の代表でありますので、市議会全体の代表としての仕事が多いわけでありますので、それらについてもしっかり気を引き締めてやっているつもりでありますけれども、
もうそうなりますと望月さん、たくさんの役どころをいっぱい背負ってらっしゃる感じがしますね。
実際はそうであると思いますね。ですから一つ一つをしっかり気を緩める時もありますけれども、仕事に入ったらやっぱり少しでもそうした気を緩めることなく全力投球しないとやっぱりいけないと私は思いますけれども、
という副議長でいらっしゃいますが、由比のお話も出てきました。どんなふうな思いを持っていらっしゃるのか、あるいは意外な面もあるのかというところをこの後伺わせてください。 FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会副議長の望月俊明さんにお話を伺っています。今このふるさと静岡かっこ奥静参加というのをね、皆さんにも聞いていただいたところなんですけど、望月さん、これね CD 私拝見しておりましたら、作詞作曲望月俊明って書いてありますよ。
はい、その通りであります
これお作りくださったんですか？
そうですね、私は、昔からですね、ちょっとそういう、音を作ったり、はい、詩を作ったり上手ではないんですけれども、そういうのをいじる、趣味のようなことがありまして、結構隠れて、作っていたんですね。
隠れてたんですか？
隠れて作ってたんですけど、はい、別に発表も何も知らしないんですけれどもね。だけどある時ね、やっぱそれを評価する先生がありまして、はい、それからちょっと外に向かって、作詞作曲するようになっております。
これあれですか、じゃあ大学の頃とかギターを抱えてとか？
そういうことはないんですけれども、中学の頃から吹奏楽やったりとか、そういうことの中で多少の、ことは覚えたかと思うんですけれども、全く独学ですので。
そうなんですね、こういうふるさと愛を歌っている歌ってね、各地でいろいろありますけれども、ね、ワルツっていうのも珍しいですし、とてもこのスケール感のある広々とした感じが、ね、心に来るような、そういう曲ですね。
私もいくつか作ってるんですけれども、もともとはやはり地域を活性化していきたいということから始まって、サッタ峠というところが家にあるんですけども、一番最初は私はサッタ峠をこう綺麗に歌いたいなということで作った曲、ふるさとの駅という宿駅って書いて駅って言うんですけれども、それを出しましたところ、結構それ皆さん好評いただきまして、ゆいは桜エビの日本一の町でありますので、桜エビ漁のやっぱり歌もしっかりこう全国に宣伝していかなきゃいけないなということでね、桜エビは2艘で船を引くもんですから、網を引くもんですから、
網を2艘で気を合わせて、
夫婦のような形なんですけど、それを一もやってるんですけれども、でもやいの港という歌を作りましたところ、それも結構評価いただきまして、そうこうしていているうちに静岡市さんに合併をさせていただいて、静岡市民になりまして、静岡の議員さんちともこう深くお付き合いをするようになりましたところ、やっぱり静岡は奥静があるなと、小一国志だなと、そういう声から先輩議員からですね、その辺について、いろいろなご指導をいただき、いやこれは作らなくちゃなんないなという形で作ったのがこの奥静参加ふるさと静岡で、あります。
静岡市お茶の日、平成23年11月1日に発表されてるんですね、これは奥静の方喜ばれましたでしょう。
そうですね、やっぱりなんだかんだ言っても私は中山間地のお茶を大事にしていかなきゃいけないっていう気持ちはずっと今も変わりなく持ってるわけでありますけれども、中山間地あってこそ静岡市のこの中心街があるということからするとね、どうしてもやっぱりこうした奥静を生かす方法をね、市民の皆様にも知っていただき、このような歌でね、少しでもそれが活性化につながることであればということで、自民党市議団の鈴木和彦会長をはじめとする皆さんの指導をいただいて、出来上がってきたのがこれであります。
これお歌を歌ってくださってるのは、
これ八木春子さんつって、日本クラウン の、 立派な歌手でありますけれども、やっぱり地方で活躍されてはおりますけれども、なかなか全国的な名前ではありませんが、すごくしっかりした声の綺麗な立派な歌手であります。
一緒にこう口ずさみたくなってくるような、そんな感じですね。
そうですか、ありがとうございます。
カラオケにもなってるんですね。
そうですねやっぱりカラオケにしていかないと、やっぱり皆さんこう身近に歌うことができないものですから、カラオケになっております。
これじゃあ次々とあちこちから要望出てるんじゃないですか。
そうですね、静岡市私たちも議員やらせていただいていると、いろんなところと、交流をしております。交流するには交流する理由があるんですけれども、やっぱり 静岡市のいろんな技術というか産業というかそういうものがお互いに伝わり合って新しい地域との交流が出てくるんですけれどもね、うん、最近では奄美大島なんかとも私たちがゴミを出した焼却灰スラッジを利用して、はい、それを有効利用していることがあるんですけれども、
これね私気になってたんですけれども、うん、非常にその高温で、焼却ができる新しい焼却炉が入って、うん、静岡市はゴミ対策そういう方向で一つ考えて進んでいます。でこの時に、うん、その焼却灰というのは非常に高温なのでスラッジになって、うん、産業として使えるってところまでは聞いたんですけど、うん、どこで使ってるか知らなかったんですよ。
そうですか。いろいろその焼却灰というものは、はい、どちらかというと利用にねいろいろなこう、まあ、苦慮しているところがある自治体多いと思うんですね、うん、だけど西側の焼却炉は本当に日本一に誇る日本に誇る立派な焼却炉で、うん、そのスラッジが利用できるという形でですね、今奄美大島の方では、海が、まあ、磯焼けしている。
磯焼け
っていうのはそこが、まあ、死に海のような形になっていて、うん、海が枯れてしまっているということですね、うん、でそうした海底を、はい、やっぱり蘇らせたいというような龍郷町という町がありまして、そこの町長さんはじめ議員の皆さんが熱心にその研究をされて、そこに藻を生やしたいと、
うんうん、海藻の
海藻ですね、はい、海藻を生やしたいと、うん、そうすることによってそこに魚が集積してくるんではないかということ で、
そ、 うです、ね、
その元となるその、まあ、固めた、はい、ものを静岡市の溶融スラグから出たスラッジを使っているというところで、静岡市が奄美大島の海を作っているというところにまた一つの交流ができたわけで、
なんか嬉しい話ですね。
そういうことで、まあ、行くわけでありますけれども、私たちも何回か行くんですけれども、行くとやっぱね議員は議員でねそれぞれ苦労してるから交流が始まるんですよ。
お互いにね
楽しい話も始まるんですよ。
はい、
それでねそういうところで静岡市のこのさっき言ったふるさと静岡の歌なんかをね、私も歌下手ですけどね歌ったりするんですよ、
うんうん、
そうするとねそんないい歌あるんだったらね奄美大島の歌を作れなんていう話も出てくるものですから、はい、まあやはり私勝手にね、そうは言われても私一存でするわけにはいかないから、静岡市の議員の皆さんにお別れしてみて、いや作ってやれよという、うん、後押しをいただくものですから、そんじゃあ作ろうかっていうような感じで、うん、まあ、作ったんですけれども、うんうん、それは風は南からという、
あらいいですね、いいタイトル、
いい、私もいい歌だなと思ってますけれども、それもね結構向こうでも喜ばれておりまして、
あらまあ、うん、
単純なことですけれどもね、やっぱりそういうこと一つ一つをすることによって地域が少しでも活性化すればね、
そうですね、
私はいいかなと思って、ただそれだけであります。
あ、じゃあ奄美大島では、うん、静岡市の議員が作った歌があるぞって歌ってくださってるんですね、
う
ん、
あそこにね FM 達郷っていうのがある、はい、やっぱこういうね、うん、放送局ですけど、うん、私前回行った時にねいきなりそこで呼ばれましてですね、監禁されましてねおいで今日は静岡から望月さんが来ていただいてるっていうことでね、まあ、放送していただいた経緯が、まあ、それ余分なことですけど、
いえいえそれはでも本当の交流ですよね、
うん、ただ真面目な話ね、やっぱりこの我々が出すゴミをどういうふうに処分していくかという、うん、その後の先までもね、うん、しっかり静岡市は考えているんだということは重要でありまして、
嬉しいですもんね、そういう問題はやっぱり
静岡市民にも分かっていただけることは重要だと思います ね、
ですね、はい、奄美大島の方たちにも静岡市に来ていただきたいですね。
何回も来ていただいて、
あららら、そうなんですか。
産業フェアっていうのがあるんですよ、
はい、毎年年末に、ね、FM ハイからもよくお伝えしております。
あ、はい、あるんですけども、はい、向こうにはですね黒糖焼酎といって、はい、サトウキビを原料としたお酒や、うん、焼酎がすごいですよ、この間もね世界のこのお酒の品評会でニューヨークで行われた大会で、うん、奄美大島の焼酎が見事金賞を取ったというようなことで、うん、こういう名称は言えないんですけれども、うん、そういう実績があって、 そういう素晴らしいところだなというふうに感じておりますけれどもね。
今年も来てくださるんですか？
来ると思いますね。
わじゃあぜひね、産業フェア行ったら見逃さずに、そこは
我々はまあその2日間は売り子ですからね。
いらっしゃるんですか？
奄美大島のためにさあいらっしゃいさあいらっしゃいって、まあ、すごいですよ。
もうね、歌をはじめいろいろとお人柄的に気になることも多いと思いますから、皆さんもじゃあ産業フェア行った時には奄美大島のブースにぜひお立ち寄りください。
私たちの前を通る時には買わないでは通れませんから
楽しみにしています。
はい、ぜひお願いいたします
さあ、そして、静岡市の未来も担っていらっしゃるということですから、うん、この後はその辺についても伺わせてください。うん、はいはい、FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会副議長の望月俊明さんにお話を伺っています。望月さん、本当にエネルギッシュに活躍してくださってるんですね。
いや、そんなことはないですよ。
なんか聞いてるだけで、ああ静岡市ってやっぱりいい町なんだなって気がしてきます。
結構議会活動してて、結構喋るには喋るんですね。はい、なのですから楽しくさせていただいて、うるさいって言われてるかもしれませんけれども、そんなところもあります。はい。
まあ、これからね、また新しい時代の方たちにもそのエネルギーをぜひ伝えていただいて、望月さんたちのような思いが引き続き受け継がれていくことというのを市民としても望みますけれども。そうですね、若い世代いかがですか？
そうですね、やっぱり町づくりにとって、当局もそうですけれども、議会の立場というか、これは絶対必要なことであります。そういう意味からすると、やっぱり市民の代表として若い人たちがどんどんどんどんこの議会に興味を持って立候補していただけるようなことにしていかなければいけないかなというふうに感じております。しかしながら、静岡市議会を見てみますと、今回の選挙でかなりこう若くはなった、平均年齢は若くなったなと思いますけれども、やっぱりそういう意欲のある人たちが積極的にこう議会に参画してくるというような形は大変重要であると思っておりますので、そういう働きかけを私たちもしていかなければいけないんですけれども、要は立候補するのは個人でありますので、本人が町づくりにどれだけの意欲を持って情熱を注げるかということであります。決してかっこいい職業ではありませんので。
あ、そうですか。
外から見てね、かっこいいなというふうに思う人がいるかも分かりませんけれども、そういうものではないと思います。やっぱり真剣勝負としてですね、やっぱ市民の声を伝える町を良くするために市政に反映できるという、そういう信念というか思いがある人は、やっぱ挑戦してみていただいてね、これ選挙ですので市民の審判を仰がなきゃいけませんけれども、その定数の中に入れるように努力をされて、立候補してきていただいて、町づくり活動、議会活動に邁進していただけるような人が一人でも多く出てくることを望んでおります。
そうですね、全国を見渡してみますとね、地方によりましてはもう議員のなり手がないという悲鳴も聞こえてくるところもあったりしますよね。
これ小さなね、町村になればなるほどこれ大変だと思います。これは名誉職のような形でね、ずっと何の変わり映えもなくやっているところもあるようにも聞こえてきますけれども、それではいけないなというふうに思っております。静岡市は政令市であります。70万の政令市としてですね、しっかりこの世界に輝く静岡市を築いていくためには、やっぱり少しでも若い人たちが情熱を持って夢を持ってこうしてこういう街にしていきたいっていうように積極的にね、訴えて出てくることを私は期待しております。私たちはもう少し頑張らせていただきますけれども、やがては交代していくということになりますので、その辺がうまくこう交代しながら次に引き継げることがいいことだと思っておりますので、これからの私たちの課題としてですね、やっぱりこれもしていかなければいけないなというふうに思っております。
はい、その後進たちというのもね、見守っていただかないといけないんですが、今見えている望月さん、静岡市の未来、どんな夢をお持ちですか？
今の一番の課題はやっぱり少子高齢化ですね。人口がどんどんどんどん減少していく、やはりこの逆三角形のような形はこれは是正していかなければいけないけれども、 やっぱりどうしてもこの団塊の世代がこうした高齢世代に入ってきているというこの時代的な背景もありますけれども、やっぱり静岡に移り住みたいと、静岡に戻ってきたいと、そういうようなことを静岡市がしっかりとこれ打ち出していかなければ、これは何もならないわけであります。産業おこしもそうですけれども、観光もそうですけれども、やっぱり清水区であれば港を拠点とした、あの本当に何て言うんですか、あの外に向かってね、
はい、
立派な町づくりができる要素はいっぱい持っているわけであります、うんうん、静岡市も歴史文化の静岡市駿府城公園を中心とした町づくり等が考えられるわけでありまして、うん、そういうことについてね、あの市長も五大構想だとか三次層に向けた総合計画を打ち立てておりますのでね、そういうこと一つ一つを実現できるようにいうだけではなくてね、やっぱりそれを実現させるためにどうしていくかというようなことを、これは議会としてもですね、うん、一緒になってやっていって、ああ静岡すごいなっていうふうに、うん、皆さんが思ってくれれば、まあ、静岡に住んでみたいなというような形になるんではないかと、そんなふうに期待しているところですけれども、
ね、そうですね、うん、住みたい街ということでの調査、まあ、いろんな調査がありますけれども、中には時々静岡市やっぱりボーンって上位に入っているのありますもんね。
子育て支援だとか、
はい、
それから、まあ、働き女性が働きやすい環境づくりだとか、そういうような面で、まあ、着目される場面もありますけれども、
ね、
なかなかそればっかでね、この人口が増える要素でもないわけであります。ですから思い切ったその産業を取り込むだとか、いろんなことが考えられると思いますけれども、どちらにしても大きな課題を持っておりますので、しっかりやっていかなきゃいけないなと思いますね。それから学生がやっぱり大学で東京等に行った時に、やっぱりこう向こうでそのまま就職してしまうということが多くて、それらを少しでも呼び戻したいということで、市長も頑張っていろんなことをしておりますけれども、とにかく我々は思うことは、静岡で生まれ育った人たちは勉強は学習は世界どこへも行って一生懸命やってくればいいんですけれども、うんうん、ある一定の時期にまた静岡に戻ってきて、静岡をよくするんだっていうふうに思っていただけるとね、いいなって期待はしてますけれども、
ね、そうですね、今ねとってもにっこりと優しい微笑みとともに言ってくださいました。熱き魂と温かい抱擁と両方お持ちでいらっしゃいますね。今日はいいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会副議長の望月俊明さんに伺いました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。